しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニーリー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー2011年9月号です。
はい、はい、今日の特集はブンブンなんですか。
はい、今回の特集はですね、
はい、
夢舞台、うん、大阪府貝塚市にあります、よさこいチーム夢舞台を特集したいというふうに思っています。
夢舞台の特集は確か昨年2010年度にもありましたよね。
2011年10年の七夕の日にあったんですが、
はい、
今回は高知のよさこい、本場の高知のよさこいの全国大会に行きまして、むつみ賞という優秀賞に輝いたということで、
お山、
はい、
はい、
でこの夢舞台というのは、
はい、
単によさこいが好きだというのが集まっているというのが発足ではなくて、中学校のよさこい体育大会でよさこい取り入れたということから地域に発信してできたということで、
うん、
もうとにかく小さい子供を一緒に育てていこう、一緒に頑張ろうというようなそういうチームですので、
地域チームになってるんですね。
はいはい、そういうことですので、この後、はい、ゲストをお招きして、
ほうほう、
その辺の詳しいところを話していきたいと思います。
はい、賞を取ったのをはじめとして、はい、今回の特集は組まれているけれども、はい、チームの発足から今日に至るまでの歴史も交えながら、はい、ゆっくりとお話を聞いていこう、はい、という
お楽しみください。
ね、はいはい、そして練り屋金谷の方は、練り屋金谷の創作童話賞の方ですね。
はい、奄美大島ですね。
はい、今回は6年生の部で最優秀賞を撮っております。うるさいなんて言わないよ、泊まりまなえさんの作品を紹介したいと思います。
はい、
2010年の12月末に奄美大島をうちのハニービーのスタッフが、ね、はい、訪れまして、いろいろと、ね、あちらこちらでいいお話を聞かせていただいたんですが、そのうちの一つとして奄美図書館で、はい、ゲットした情報としてですね、全国でも珍しい小学校中学校高校生も交えて童話作品コンクールを主催しているという話から、これを聞きましてですね、入賞作7作品の使用権を図書館からいただいて、
はい、
そして朗読作品に順次仕上げまして放送に載せております。
はい、
そして今回は6年生の部の入賞作うるさいなんて言わないよをお送りしたいと思います。こちらもお楽しみに。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、早速ですが、
はい、
今聞こえてますでしょうか。
これはあれですか、何の曲ですか、ブンブン。
はい、これが先ほど紹介しました、うん、大阪府貝塚市のよさこいチーム夢舞台の今年の曲なんです。
ということは入賞したその曲ということですね。
はい、
おお、これまた日本情緒あふれる曲ですけれど、じゃあちょっとこの曲の紹介をですね、
はい、
せっかくですのでゲストでお越しいただいております上皇和子さんにお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと曲のね、詳しいことを聞かせていただいてよろしいですか。
曲ですか。
はい、
今年はですね、東京に、よさこいの、いろんなプロデュースをする天空シナト屋という、プロデュースする、ところがありまして、夢舞台今年は、衣装曲、振り付けすべてを天空シナト屋さんの、プロデュースで踊らせていただいたんですが、そこで、末松さんという、高知在住の作曲家に作っていただいたのがこれでございますね。
なるほど。曲名は
夢飛脚。このご時世ね、皆さんに夢を配達したい、夢を届けたい、また夢をお預かりしたいということで、夢飛脚、夢を届ける配達人というテーマでやっております。
うん、
ね、飛脚というとね、昔の運送屋さんというか、
そうですね、郵便屋さんみたいな感じですかね。今なんか佐川急便さんのトラックの飛脚のイラストを思い出しておりましたけれども、
ね、夢をいっぱい届けようという、
うん、いいコンセプトですね。素敵ですね、夢の配達人ということですね。素敵ですね。
はい、
はい、というわけで、 改めてご紹介しましょう。はい、夢舞台の、これ代表と言っていいんですか。
いやいやいや、
夢舞台のみんなの代表で今日来ていただいてる。
今日はそういう代表では来てるんですが、うん、はい、チームの代表というわけではなくって、
うん、そうなんですか、
はい、夢舞台の最高顧問ですから。
夢舞台の重たい重しでございます。
あ、なるほどなるほど、はい、飛んでいかへんように、がっしりと、
しっかりと
というわけでですね、はい、さあ、おもしやという自己紹介が出ましたけど、ブンブン、いやいや、
しょうもな。
夢舞台の代表といえば、
代表といえば、はい、なんとなんと、うん、ここにいらせられる、
おらせられる、おわせられます。
はい、ブンブンこと、
将軍、
そうです、ブンブンこと、マトッチ。
はい、マトッチです。
代表なんですね。
ブンブン。
はい、夢舞台代表、マトッチです。
あら、ちょっと声が変わりましたね。
変わったでし
ょ。超低くなりましたね。はい、あら、ブンブンが夢舞台の代表なんですね。
はい、らしいですね。
はい、らしいですね。一言かいな。そう、夢舞台では的場さんですからね。的場文明さん。この番組では文明さんの文という字が文化の文ですので、はい、文文文と呼ばせていただいておりますが、はい、夢舞台では的場さん。
まとっちですね。
名字の方から取ってまとっち。はい、代表まとっちとして活躍しているということで。
じゃあ、今日はだから二足のわらじを履いて。
そうですね、二足のわらじ。どっちかに寄ってくれ、はい、寄ってくれやんと、ちょっと話がよくわかりませんね。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、この今スタジオには夢舞台の代表が2人いるという形でしょうかね。
そうですね、
はい、では先ほどブンブンからも少し紹介がありましたけれど、この夢舞台というチームが貝塚の地に発足したそのきっかけであるとか、はい、理由であるとか、はい、そういったその発足のあたりからちょっとご紹介いただいてよろしいですか。そうですね、上皇さん。
そうですね、発足はと言いますと、貝塚に第5中学校、貝塚にある一番新しい中学校なんですが、第5中学校の、当時教員であった、山本定時先生と、山口仁先生というお二人がタッグを組みましてね、南中稚内南中の南中騒乱をこう目にした時に、これはすごいと感動されまして、この感動を、子どもたちと共にということで体育祭に取り上げられたんですね。でその時子どもたちはもうすごい衝撃で、一生懸命練習しておりまして、その子どもたちのそのキラキラ輝く目に引きつけられたその PTA のお母さんたち、お父さんたちも一緒に踊りましてね。でそれがその体育祭が大成功に終わりまして、その後このままなくすのはもったいないよねって、みんなで続けようよということでできたのが夢舞台ということですね。
その目の輝きの一番輝いてたのは上皇さんじゃなかったかと思うんですが、
うちの息子なんですよね。
なるほどね。
はい、
あ、でも同じようなシチュエーションでその親子間でね、
はい、
娘さん息子さんが踊ってるのを見て、はい、感銘を受けて感化されて、私も踊りたいってなったお母さんたちいっぱいいらっしゃったと思うんですよ。
そうですよね。本当にうちのチームっていうのは最初の発足がそうでしたから、未だに、小さい子供さんから、ちょっとね、壮年と言われる年代の方まで、また健常者も障害者もどなたでもみんなで一緒にやろうよっていうコンセプトでやっておりますので、本当にいろんな人が和気あいあいと楽しく踊ってるチームですね。
ね、学校とかね、はい、それから社会とかそういった分け隔てではなくて、学校と地域がもうまるっきり一緒くたになって、
そうですね、
はい、一つの活動、一つの目標に向かって一緒に歩み続けることができる、はい、そんな ご近所コミュニティの一つのモデルケースですよね。
そうですね、それがねどんどん広がるとね、ご近所じゃなくてね、奈良県からわざわざ来てくださったりとかね、なんかこうちょっとずつ広がって、それもまたね、地域がどんどん輪が広がっていくというのも素晴らしいかなと思いますね。
で中学校の先ほどね上子さんの話ありましたけども、中学校では発表を作るということがあったんですよね。でこれがね親と子のつながりをさらに深めたっていうのか、発表を作るって大変なことなんですよね。それを子供のために手にする方がおられればね、また、学校の方で講習会しましたから、そこで参加して 作ったという方もおられますから、その辺のところでの親とこのつながりというのをはっぴり通して深くなったというのも話聞いたこともあります。
なるほどね。そういった歴史が繰り返され、そして、1年また1年と、
そうですね、
深くなっていくわけですけれども、そんな中で今年はなんと本場高知のよさこい祭り全国大会で旗を取ったということでですね、はい、実は夢舞台のそのチームの練習現場にスタッフが先日お伺いしまして、はい、チームメンバーからの喜びの声なども少しお伺いしておりますので、はい、これも交えながら聞きながら進めていきたいと思います。はい、まずはインタビューで総務兼踊り子をなさっていらっしゃるという家崎さんの声を聞いてみたいと思います。
それでは夢舞台のスタッフ兼メンバーにお話を伺います、はい、はい、お名前お願いします。
はい、家崎です、はい、
今回、はい、高知へ行って、まあ、準備から大変だと思うんですけども、はい、その辺の気持ちを聞かせてください。
はい、そうですね、今回は、総務ということで、まあ、前準備からそれこそ何日も何日もかけまして行かせていただきましたっていうのもありますし、ちょっといつもとは思い入れは、はい、違いました。
どの辺で？
やっぱり百何人もあの、うん、ね、あの一緒に引き連れてといいましょうか、責任が重大っていうのもありました。はい、
で高知へ踊ってみてどうでしたか？
高知でですね、あの最初はやっぱりねすごく緊張したんですけれども、個人一生あのの審査のところで、私は何を考えたかと言いますと、個人賞は全く考えませんでした、はいはい、ただあの曲の始めのこう開くところで、 あとはお風呂屋さんと、あとは最後お弁当、帰りの無事故、それだけをこう、あともう少しやなと思いながら、そこから弾けましたね。はい、
でその結果、
はい、苦節12年、はい、個人賞は初めていただきました。
あ、おめでとうございます。
もう嬉しかったです ね、もう泣きながら踊って、その後あの神社があるんですけど、そこでお礼参りをしましたありがとうございましたということと、この後あの100人無事故で帰れますように、90何名でしたっけ、はい、はい、そうです、
はい、で発表がありました。
ありました、
はい、その時はどうです
か？もうね、この間も皆さんに言ったんですけどね、その最初のイントロのチャラランがね、もう忘れられないんです。もう本当にね、ノブ先生は夢舞台反応遅いって言ったんですけど、反応が遅いんではなくて信じられなくって、一回立ち上がったんですよ、私たちメンバーね。でもすぐこうまたこうね、ドーンとひっくり返った状態で立ち上がれなかったんです。嬉しいというか、もうなんていうの、信じられないというか、はい、すごかったです、はい、
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、はい、夢舞台の総務兼、踊り子の家崎さんの話を聞いていただきましたけども、総務だからいろんなね、全体のことを考えながら準備等いろいろあったと思いますけども、最後になった時ね、曲がなった時に、ね、私もそうだったんですけども、
あのショーの発表の時にね、はい、ショーの発表をまず司会者が喋るのではなくって、まずそのチームの踊った曲のイントロがドーンとかかって、それでみんなが分かるというあの瞬間です ね、
あ、嬉しいというと、本当っていう信じられないような嬉しさと感動とか入り混じったそういう感じがしましたね。
ジョーコさんはどうでしたか？
私ね、実は今年はすごく運気が良くて、8月に夢が叶うって言われてたんです。
あら、おや、
で絶対大丈夫、
まあ、
もうこの運気を逃してはいけない、うん、お家リフォームしたら運気がいいよ、もうリフォームまでしてしまいましたからね、もう欠けてましたから今年に
素晴らしい、はい、
でね、もう本当にあの先ほどね、あの花ちゃんから言ったように、そのイントロが流れた瞬間もうあの私走ってましたからね、舞台に向かってかけてました。
ああ、もう脊髄反射ですね。
もう本当にね、あのみんながうわーって言う前にもう走ってたような はい、あの表彰をいただくそのステージまでスロープをかけるんですが、あのなった瞬間私は走ってたと思いますね。
ですね、あの家崎さんのお話も、ね、聞かせていただいて本当に何でしょう、素直な正直な部分の話を心からしていただいたなと思うんですけれど、はい、メンバー一人一人のこともちゃんと考えてるんだけど、だけど私のこと自分のこともちょっと考えてみたい、はい、
そうですね、
考えるととっても嬉しくて、うん、という話でしたよね、はい、あの100人のメンバーが一人一人がいろんな思いを持って
そうです、ね、
コーチを訪れ、はい、そしてコーチを去っていったんじゃないかなと思うんですけどね、はいはいはい、他の皆さんからもいろんな声を聞いておりまして、はい、この夢舞台の、ね、曲が決まって衣装が決まって、はい、そして振り付けがあって、この振り付け指導というのが大変な一つの、
ね、そうなんですよね。本当にあの踊りを担当していらっしゃる方々っていうのはあのいろいろと苦労されてましたよね。で今まで指導してた先生とで今回プロデュースをしていただいている先生とのなんかこう狭間にいろいろと立った人もいらっしゃいますしね。今年はいろいろメンバー内でもあのぐっと成長するため の, あの大きな揺らぎがあったそんな年だったと思いますね。
うん、ではその揺らぎのあたりが、はい、それぞれにどんな風に反映しているのかも少し垣間見える、垣間聞こえてくるかもしれません、
はい、
ね、今度お話をお聞きするのは次はですね、インストラクターとそして指導で入っていらっしゃる、亀井さんとそして岡田さんの声をちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
亀井恵子です。踊りの指導させていただいてます。
岡田恵子です。インストラクターをさせていただいてます。
はい、ではお二人にそれぞれ聞いてみたいと思うんですが、先頃なでしこジャパンが、ね、世界一になってそしていろんなところでインタビューを受けていました。彼女たちの言葉の中でとても印象的だったのが負ける気はしない、負ける気が一回もしなかった、楽しんだというのがね何度も繰り返されて、それが一人の口ではなくていろんな声でそのことが語られました。今回夢舞台旗を取ったということですが、そういうところとなぞらえてみて自分たちの気持ちはどうでしたか？
練習の積み重ねでもう心から楽しめたというのがもう全部出てたと思います。
練習はきつかったですか？
毎年きついんですけど厳しい中にも楽しさありでした。
なるほど、はい、岡田さんはどうでしょう？
踊っていてお客さんと共に一体感があって夢を配達するこう物をつけて踊ったんですけど、それをこう運びながら一緒にこう夢を配達できたっていう思いで踊らせていただいたのでよかったと思います。
なんか素敵にまとめてくださいましたけど、配達の結果、旗というものが舞い込んでくる予感はありましたか？
ちょっぴりありました。
ありましたか、はい、亀井さんはどうですか？
はい、ありました。
なんと、はい、ということは二人ともひょっとしたら旗取れるんちゃうかと、うんうん、心の底ではめっちゃ思っとったいうことでしょうか？
まさしくそうです、
はい、そうですね。
はい、旗を取りました。取る前苦節何年という話がね他のスタッフからも出ましたけれども、随分と目標にして目標実績やっと手に取った旗ですが、旗を取る前とそれから旗を取った後とご自身の中でまたはチームの雰囲気がこういうふうに変わったとか何か気づいたこととか気持ちの中で思うことありますか？亀井さんから。
私の中では取る前も取った後も変わりがないというか、もうその踊りを好きでしてるっていう気持ちは全く変わらないです。なので今後もずっと楽しく踊っていけたらいいなっていうのが本音です。
はい、岡田さん、自分の中の気持ちもそうですけれど、なんかこうチームのみんなを見ていてどんな風に変わったかとか、もしくは全然変わらないよとか何か感じることがあればどうぞ。
私自身が多分旗を取る前と取った後もその楽しく踊るとか楽しさを表現したいっていうところは変わらないので、みんなもそれは変わらないと思うんですけど、やっぱり旗を取ったからにはきっちりといい演舞をしたいっていう気持ちはみんなにあると思うので、その意識が高くなったのは確かだと思います。
指導側のお二人としては今後どういったふうにチームを引き上げていこうと思いますか？
根本的なことを忘れないように、みんなが踊るのが大好きっていう気持ちを忘れないように、その楽しさもあり厳しさもありっていうのを織り交ぜていけたらいいなと思います。
岡田さんはどうですか？
練習は確かに厳しいです。でも何回もこう繰り返してやっていくうちに自分なりに獲得するものだと思うので、そこが一つ乗り越えられたらすごく楽しくなると思います。あとは初心で自分がなぜ踊りたいと思ったのかっていう気持ちを忘れずにっていうことをみんなに伝えていきたいなと思います。
厳しくも楽しく、楽しくも厳しく、具体的にちょっと厳しくするときはどんな感じですか？
やっぱしその振りができてないとか、できへんわで終わるのではなく、できるまで何回も何回も練習するっていうのが厳しさやと思います。
具体的に楽しくみんなを盛り上げていくためにはどんな心意気が必要でしょう？
やっぱり、必ずいいところを褒めてあげる。で、踊りに関しては、不得意なところとか間違っているところがあれば、もうマンツーマンでできるまで指導するっていうところがポイントだと思います。
踊り子の力はもちろん、指導の力も随分と必要とされると思いますので、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府貝塚市にあります大阪発のよさこいチーム夢舞台を特集しています。
旗を取ったということで、はい、今回ね第2回目の特集ということで、はい、ゲストに、夢舞台チームのみんなの代表として上皇和子さん、はい、そしてチームのオフィシャル的な代表でもある、はい、的場先生ことブンブンもうちのパーソナリティでございますが、そうですね、はい、2人揃って、席に座っていただいておりまして、はい、で先ほどこのお二人の話を聞いておりますと、こちょこちょっとこう名前の出てまいりました、はい、人間がもう一人この番組スタッフで関わっておりまして、
ね、はい、一番最初にね、はい、フルネームで私喋ってしまったんですが、は
い、もう多分みんなにバレてると思うからもういいよっておっしゃってました。
大丈夫ですかね、
はい、一応ね、はい、名前は思いっきり伏せてるんですけどね、この番組の中では。
あら、失礼いたしました。
いいえ、
本人だけバレてないと思ってるだけじゃないでしょうか。
そうだと思いますけどね、はい、じゃあ呼んでみましょうか。ブーブーお願いします。
はい、ヒグマさん。
はい、こんにちは、ヒグマです。
今はヒグマです。次は山口先生です。
こらヒグマ先生が、はい、この夢舞台の創始者でもあるということで。
そうなんですね、はい、最初にね南中騒乱を取り込んだ時に、その南中騒乱、稚内南中、稚内南中学校、なんていうの、このヒグマさん、ヒグマという名の通り、北海道出身らしくて、はい、で北海道に帰っていろんな画策をしていただいて、
画
策をいろんなところでしてくださってね、で第五中学校の子どもたちが、稚内南中の南中騒乱を踊ることができた。
なるほど、
はい、そのきっかけを作ったのが
ヒグマ先生。
ヒグマ先生ですね、
はい、その創設からですね、はい、今年までこうヒグマ先生がいてもいなくても活動は続き、そしてそうですね、そういうことですよね、はい、いたりいなかったりだけど活動は続き、
私ね、すぐ転勤になりましたのでね、もう転勤した後は、はい、地域の、ね、方々が中心になって、
なるほど、
そこにまた学校も関わり子どもたちも関わりということでね、もう14年経ったということですよね。
そして
私もたまにしか行かないですから。
そう、無理やりね時々引っ張り込むんです。
あ、なるほど、
忘れないでね、あなたが作ったチームよ、
思い出してねと、頑張っているわよと、
はい、
まあ、今日ね、こうやって来ていただいたのもね、まあ、うちは教育情報番組ですから、
はい、
まあ、そういう発足から含めて学校と地域がどのようにつながっていたか、まあ、その新しい地域で新しい取り組みとしてね、はい、よさこいを、そしてチームを、そして地域の祭りを作っていったということでね、
はい、
でそのチームが14年間育って、はい、本場高知で認められる大きな賞を取ったということでね、はい、今回は特集をさせていただいたということになります。
嬉しい
ですね。
嬉しいことですよね、はい、旗を取った喜びももとよりですけれど、その旗を取るに至るまでにゆっくりとしっかりとチームが熟成されてきたということがね。
そうですよね、本当に少しずつ少しずつ階段を上ってきたかなって、うん、で そうですね、5、6年前からでしょうかね、高知で、旗入賞ということを意識し始めましたね。で、私があの旗旗旗旗って言い続けたんですが、目標であってそれは目的ではなくって、みんなの一生懸命頑張ってやり遂げた結果、大きな感動の叫びと感激の涙を見たいっていうのが、私の中ですごい夢になってましてね。で、共に喜びたいって、でそれが目標であるその旗をもらうということだろうという、何か、ね、明確なものがないとなかなかみんなの気持ちが一つにならないので、その旗っていうのをそれこそ旗印にして、みんなの気持ちを盛り上げていって、ようやく今年その思いが叶った年ということですよね。そのまたむつみっていう旗なんですが、うん、そのむつみっていう旗は、チームワークが良くて楽しいチームっていうのに与えられる賞なんですよね。
おお、
はい。で、うちのチームはそれこそ今年は2歳から62歳、で70歳の人が後ろで鳴子拾いをしてくれたという本当に幅広い、チームなので、本当にむつみっていう、いただくとしたらむつみっていう賞しかないだろうなって思うくらいね、うちのチームにはぴったりな賞をいただきましたね。
へー、その旗はそのむつみ、例えばむつみであるとか、はい、いろいろなものがあるんですか。例えば
息とかね、
お、
はい、艶とか、ね、
なるほど。
あとは豪、
うん、
あと、彩り、
うんうん、
県外チームには豪本、何か抜けてましたかね。
5つありましたよね、
うん、はい、5つ県外チームには、はい、賞が5つ用意されていて、 それぞれに意味があって音があるということなんですね。そうですね、
ちなみに今年はね、はい、GO っていう賞を取ったのは、うん、男性ばっかりが踊ったチームがいただいたんですよね。
あ、なるほどね、やっぱりこのイメージとか、
ね、
見た感じの、印象に合わせてその賞はそれぞれきちんと理由があって選ばれているということですよね。すごいですね。
決してうちはね、艶ではないな、うん、息ではないな、
なるほど、艶めかしくもなく、小息でもなく、
なく本当に楽しくって、うんうん、チームワークがいいっていう、もう、そこしかないな、逆にその賞をいただけたっていうのがまたすごく嬉しかったですね。
ね、そのむつみという賞をもらって帰ってきたんだよチームがというその第一報を聞いて、ひぐま先生いかがでしたか。
これは嬉しかったですね。まあ、高知の全国大会ですから、
はい、
まあ、甲子園みたいなもんでね、全国の代表がこう言って、まあ、そこで5本、県外チームね、はい、最後、賞をいただけるわけなんですけども、なかなかねここを最後5本に入るというのは非常にね、やっぱり踊りとか、はい、それからチームワークとか全て見られますのでね、ここにもう入ったってことはね、もう日本の中で一流チームだっていう証みたいな感じですので ね14年間ですごく大きく育ったので、ね、非常に嬉しく思っています。
本当に嬉しかったですよね。
先生の嬉しそうな顔、うん、
はい、全国から、ね、50チーム弱出てるわけですから、
そんなにたくさん、
でもそれは出るだけで、それまでエントリーしてるチームはもっとたくさんあるわけですよね。
そう、 そうですよね、
はい、エントリーすれば出れるチーム
じゃない
じゃない
です
よ
ね。
ですね、
素晴らしいですよね。それを考えるとね、とても狭き門をくぐって、その向こうの栄光を手にしたという、
は
い、
でもね、うん、私たちがいただいたわけではなくて、うん、今まで支えてくださった14年間支えてくださったお一人お一人の力がようやくこう結集されてね、
うん、
今年の入賞っていうことになったのであって、たまたま私たちはその点にいただけ、
うんうんうん、
その今まで点を重ねて線にしてくださった人たちのおかげで今があるって、うん、その気持ちがすごく強く、
うん、
賞をいただいた時に出てきましたよね、
うんうん、
もう一人お一人の顔が浮かんでくるんですよ。あの人の力にもなっていただいた、この人にも力になっていただいたって。だからね、本当に最初はそのヒグマさんなんですが、
はい、
そこからいろんな方が夢舞台に関わってくださって今がある、もう感謝感謝でございます、
そんな感謝感謝の思いの中で、若い子たちも頑張っていますので、ね、
そうなんですよ、
そんな声を、ね、聞いていきたいと思います、はい、じゃあちょっとここでジングル挟みましょう。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、インストラクターの生駒優希です。 生駒勇気くん、若いですよね。今おいくつですか。
今19歳です。
19歳で生駒くんは最近入った方じゃないですよね。インストラクターをやってるということも勝てて含めて、はい、夢舞台にはいくつから関わってらっしゃるんですか。
5歳ぐらいの時からですね。
5歳というと14年目。
はい、14年目になります。
5歳の時に関わろうと思ったきっかけは何やったんですか。
最初のきっかけはお母さんに本当ついてくるぐらいだったんですけど、はい、
自分でこう見て踊ってみたいなという感じではなくて、お母さんが行くからなんとなく。
そうですね、はい、自分で踊り出したのは小学校4年生ぐらいからですね。
小学校4年生ぐらいから自分の意思で率先的に踊り始めた。
はい、踊りたくなってもう見てるだけでは
収まらなくなってきたと。で、今19歳でね、インストラクターということで、インストラクターの中では、夢舞台のインストラクターの中では一番の若手だということをお聞きしました。一番の若手ということは結構精神的に大変なこととかないですか。
いや、ないですよ。楽しくやらせてもらってます。
ないですか。上の人の言うこと聞かなあかんわとか、そんなプレッシャーないですか。
いや、そんな厳しい感じではないのでみんなで仲良くやらせてもらってます。
でもね、19歳というとやはり夢舞台には小学生、中学生、高校生、いろんな年代の、ちびっ子たちも含めてね、若手がいっぱいいると思うので、そのお兄ちゃん的存在ですよね。
まあ、そうですかね。
そういうね、小学生や中学生、高校生を指導するというところで、一番彼らの感覚に近い感覚で接してもらえるインストラクターの一人じゃないかなと思うんですけれど、何か気をつけてることとかありますか。
子供にはやっぱ元気よく踊ってもらいたいので、笑顔や元気をいっぱい出させるような踊りをしてもらいたいですね。
ではインストラクターとしてその辺具体的にどんな風な指導を入れてますか。
どんな
笑えへん公認、お前笑わんかい言うても笑わへんでしょ。
そんな感じではないです、ね、
どんな感じで。
笑顔もっとみたいな感じで、笑顔元気よくと声かけて、まあ、全体を盛り上げるような感じでしてますね。
やっぱりあれですね、その指導するっていうのは結構難しいことかなと思いますけれど、自分が率先して見せてあげるっていう、そういう感じですか。
はい、どちらかというと見せて分かってもらうという方ですかね。
今回の高知ではどのあたりで踊ってらっしゃったんですか。
今回は先頭で踊らせてもらいました。
先頭はどんな感じですか、気持ちは。
先頭はすごく楽しいですよ。後ろからみんなの気持ちが伝わってきて、はい、
後ろから気持ちが伝わる、どんな感じなんだろう。
いや、もう本当何とも言えないですね。本当みんなの熱い思いが後ろから来て、はい、
背中でそれを感じるわけですね。で、今回は念願の旗を取ったということで、旗を取った瞬間ってどんな感じでした。
いや、やっと来たなみたいな感じで、もう本当最初はもう夢みたいな感じでしたね。
夢から現実なんだなっていうのがだんだん分かってくる過程で、どんなことを感じたり考えたりしましたか。
そうですね、今までの練習だったりそういうのを思い出したら、もう自然に涙が出てきて、はい。
次回のコーチにはどんな思いを託していきたいですか。
そうですね、次回もやっぱ旗は目指していきたいと思いますし、夢舞台らしさをもっと出していけたらいいなと思います。
生駒インストラクターの考える夢舞台らしさとはどんな感じ。
まあ、若い子から上の人までたくさんの人がいるので、みんなのチームワークをやっぱ見てもらいたいですかね。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフィロバハニービ
ー。はい、まさにむつみですね、
でしょ、
ね、もう何が夢舞台やと聞かれたら、下の子から上の子まで、
上の子
にそこ間違えてありましたけど ね、
言えないんでしょうね、うん、きっとあまりにも大きな、ね、大きなおばさんたちがいっぱいいるので、
上の子たちね。
はい、そうそう、
はい、でもまさにこのチームがむつみを取るというのは、本当にこう、なんだろう、必然といいますか、
偶然ではなかったようなそんな気がする。
そうですね、
生駒インストラクターの言葉でしたね、
はい、これしかないみたいな、ね、うん、
はい、あの5歳から彼は関わり始めて今19歳、ね、みんなを引っ張るインストラクターの役回りになっている、はい、ということで、はい、もう他にも発足当時からのメンバーというのがもう随分残ってるんですよね。
ところがね、あまり残ってないんですよ、ね、
です
地域的にあの転勤の多い地域であるっていうのもあるんですが、あのそうですね、最初からいるのはブンブンと上皇とあと本当に数名です ね、
そう
ね、はい、
少なくなりましたね、
なりましたね、
ただでもまたね戻ってくるっていうメンバーがいるんですよね。
そうなんですね、うん、
戻ってくる、
はい、
昨日あの先生って声かけられたんですよね、体育館でね、
あ、ひぐま先生が体育館で取材の時に、
うん、そうしたら14年前にその初めて立ち上げた時の中学校3年生が、
うん、あら、
30歳
になって
30歳お母ちゃんになって子供連れて戻ってきたという ね、 ね、感動しましたね。
そうなんですよね、
すごい、
ね、メンバー増えるんですよね、子供連れてくるからね、
なるほどね、一、うん、人じゃなくて二人で戻ってくる、はい、いいですね、あの第1回目のねこの夢舞台2010年の七夕に紹介させていただいた特集会の時に、はい、上皇さんがねチームのメンバーは家族と友達の間がぴったり来るなっていう、はい、そういうねいい言葉を残して帰りはったんですよ。
そうですね、もう忘れてしまいましたけどね。
そうそうそう、忘れてありますか。
もうしっかり忘れてましたけど、
でもねその言葉がもう連綿と生き続けてるなと、
はい、
そうですね、
本当にあの、ね、好きにしておいで、いろんなところで、うん、あのいろんな世界を見ておいで、
うんうん、
でも夢舞台はずっとここにあるからね、うん、って言い続けてきたんで、ちゃんと帰ってきてくれますね。
そうね、その空白っていうのは感じないと思うんですよね。
その夢舞
台に1年経とうと10年経とうと
関わっていなかった10年だったとしても、うん、その10年が空白じゃないと、
はい、ですから戻ってこようと思った時に戻ってきてもみんなは温かく迎える。
なるほど、
久しぶりって感じ、
昨日ぶりみたいな感じですね。
誰
もが、そういう風に、出ても入っても
そうです、ね、
何の違和感もなく、
はい、
それは決してあの去る者を追わずとかいうそういった寂しい思いとかからではなくて、
行
ってらっしゃい、お帰りなさい、
そうですそうですそうです
ということですね。
本当に、はい、行きたいところがあれば勉強しておいで、
うん、
でも、ね、ちょっと何か疲れたなとかなんかちょっと違和感があるなと思ったらいつでも戻っておいで、ここにあるよあなたの戻るところはみたいな、
ね、その帰ってくる場所の一つになってるっていうのはね、はい、なんか素晴らしいことじゃないかなと。
嬉しいですよね、帰ってきてくれる人がいるっていうの
ね、うん、はい、そうですね、帰ってきてくれる人がいる、帰っていける場所があるっていうね、
はいはい、
それがね、
うん、夢舞台の素晴らしいところだと思います。
ね、はい、あのいろんな人が関わっていく中で育ち続けていく、進化し続けていく、
そうですね、うん、さらにさらにさらにさらにあったかい場所にしていきたいですね、
うん、思いますね、
はい、
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロバーハニービ
ー、イコマインストラクターのお話を聞いていただきましたけれど、5歳の時にお母さんと一緒に夢舞台に参加して、そして小学校4年生から踊るようになったという話がありましたけれど、こういう幼い時に、ね、お母さんの影響ってとっても受けちゃうというのがあると思うんですけれど、今回紹介する練屋かなや創作童話賞6年生の部、うるさいなんて言わないよ、この作品もお母さんと男の子の物語なんです。これまで、ちょっと先ほどの生駒インストラクターのお話と少し交えながら聞いてみてください。
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
さとしくんはいいな。
と僕はため息をついた。サトシ君の家はお父さんもお母さんも働いていて、帰ると自由時間がいっぱいなんだって。 DS だってやり放題だし、どんなに部屋の中で暴れたって誰にも叱られないし、宿題もたっぷり遊んだ後でやればいいんだって。僕はサトシ君とは大違い。僕が玄関を開けるとお母さんのいつもの声が、待っていましたとばかり飛んでくる。おかえりなさい。学校どうだった？友達と仲良く遊べた？うがいして手を洗ってよ。僕は毎日同じセリフを繰り返すお母さんの声にうんざりしていたので、ロボットみたいにお母さんの言う通りにうがいをして手を洗う。はい、おやつ。今日はクレープよ。お母さんはお菓子作りの天才と言ってもいいほど上手である。毎日手作りのおやつが食べられることは幸せなのかもしれない。しかし僕はおやつを食べながら、なんとか宿題をしないで外で遊ぶことはできないかという方法を考えているので、味なんかどうでもいい。お母さんが、どう？今日のクレープおいしい？島バナナを入れてみたの。ちょっぴり高かったけれど奮発しちゃった。学校はどうだった？今日の宿題は何？晩ご飯は何食べたい？洗濯物はすぐ出してね。まるで期間中のように喋り出すのだ。おいしいおいしい。宿題はないない。僕は軽く返事をして、食べ終わると隙を見て玄関に走っていくけれど、お母さんは両手を広げて当選簿をする。右手に算数ドリル、左手には赤ペンを持ってニヤニヤしながら立ちふさがる。ほら、今日の宿題あるわよ。たっぷりお母さんと勉強しましょうね。なんて言う。いいなぁ、サトシ君になりたいなぁ。しかし、そんな僕にも一日だけやりたい放題できる日がある。6月になると、僕たちの村ではスモモの収穫シーズンになり、隣近所総出でスモモ畑のお手伝いをする。そのためお母さんも隣の片岡さんのスモモ農園のお手伝いに頼まれていくことになっている。いつも家の中で家事をしているお母さんも外で働ける喜びがあるようで、朝から鼻歌が聞こえてくる。実は僕も心の中で鼻歌を歌っている。お母さんは片岡さんの農園に行くから、今日の帰る時刻は夕方の6時になると思う。悪いけど一日だけお留守番お願いね。わかった。僕は思わず飛び上がりたい気持ちを抑えて返事をした。年に1回の鍵っ子生活の始まりだ。今日は大嫌いな算数の授業が2時間もあったけれど平気だった。僕は学校から帰るとき走りながら思うんだ。ただいまと言うと風が優しく吹き抜けていく。あのうるさいお母さんの声は一切しない。カバンをソファーに放り投げて、食べたいだけおやつを食べよう。その後やりたいだけゲームをしよう。考えただけでワクワクする。一人の気ままな時間を過ごす楽しみで頭が幸せになった。幸いお父さんも単身赴任で今大阪にいる。本当の一人である。 DS を3時間もやった。でもそのうち僕はつまらなくなって、ゴロンとソファーに寝転んだ。あれ？僕は思わず目を見張った。台所からいい香りがいっぱい近づいてきた。いい香りは大きなホットケーキになった。はい、ホットケーキよ。
後ろの方で声がしたかと思うと、お母さんがにっこり笑って立っている。お母さん、いつ帰ってきたの？と話しかけた途端に、ホットケーキがふわーふわーっと消えかけて、お母さんも小さくなっていく。待って、お母さん！思わず叫んだけれど、ホットケーキもお母さんも消えてしまった。そしてあたりはいつものダイニングルームに戻った。すると突然、リーン、リーン、電話が鳴った。僕は急いでソファーから降りると、受話器に飛びついた。
もしもし？ショウ？
少し疲れたお母さんの声だ。遅いよ、お母さん。もう6時過ぎたよ。何時に帰ってくるの？僕は膨れて言った。
ごめん、ショウ。片岡のおばちゃんが脚立から落ちて頭を打って検査中なの。少し帰りが遅くなるけど我慢してね。
お母さんはそれだけ言って電話を切ってしまった。一人ぼっちなんてもう嫌だ。僕は悲しくなって涙がこぼれてきた。つまらなくなってテレビをつけた。7時のニュースの時間になってもお母さんは帰ってこなかった。お腹が空いた僕は炊飯器からご飯をお茶碗によそって塩をかけて食べた。その時お母さんが帰ってきた。まあ、ショウ。お母さんは頭を撫でて黙って僕を抱きしめてくれた。お母さん！僕は嬉しくてお母さんの顔を見た。するとお母さんも僕の顔を覗き込んで、ショウ、今日はお留守番ご苦労様。一緒に夜ご飯食べようね。僕はにっこり笑ってうなずいた。これまでサトシ君のことを羨ましく思っていたけれど、僕だって本当は優しいお母さんが大好きなんだ。一人になって初めてそれが分かった。心もお腹も幸せいっぱいだった。次の日からもお母さんとのバトルはいつものように続いているけれど、心に余裕ができてなんだかとっても楽しい。お母さん、今日も元気に行ってきます。第7回ネリアカナヤ創作童話コンクール、小学6年生の部最優秀賞、奄美市立赤木名小学校6年、泊まりまなえさん、うるさいなんて言わないよをお送りしました。6年生の部最優秀賞、うるさいなんて言わないよ、泊まりまなえさんの作品をお送りしました。ね、この作品の中にも男の子とそしてお母さんのいろんなやり取りが出てきましたけれど ね、やっぱり小さい時の男の子ってお母さんに特別なものを感じてるんでしょうかね。
もうね、男はね、うん、甘えん坊なんですよ。
あ、そうな、
うん、なんでもお母ちゃんお母ちゃんやからね。
あ、ブンブンもちっちゃい時そうでしたか、はい、うん、あら、そうなんですって。和子さん
だからね、お母ちゃんがいなかったね、探してしまうよな。
あ、ね、
うちも2人息子がいますけどね、あんまりお母ちゃんいなかったみたいですね。
あんまり探されたことはない。
ないですね。
ないですか。
おかん勝手にどっか行っとるわみたいな、ね、
やれやれみたいな。今のうちに今日はうるさないから羽伸ばしとけ、はい、
そうそうそうそうそう、 うるさいお母ちゃんだったのかもしれませんね。
きっとかもしれませんね、はいきっと、はい、夢舞台の中でもねこの、はい、あの生駒インストラクターのところに関わらず、はい、親子で参加している方が結構多いんですよ ね、
あのおばあちゃんと息子さんとお孫ちゃんっていうね、うんうん、3世代も
3世代、
はいね、珍しくないですよね、
はい、珍しくないですか、うん、そういう3世代で参加しているところもご家族で参加も、
ねはい、ありますね。あとね、お母ちゃんと息子さん、その息子さんがね障害を持ってらして、本当はねドクターストップがかかったりちょっと調子が悪い時はね、でも行きたくて行きたくてって、うん、なんかその本当に本人が喜びを表現しない子がうちのチームに来た時にすごく楽しそうにするんだってお母さんに聞いた時に、あそういう場所でよかったって。あとお嬢ちゃんね、30過ぎてらっしゃるんですが、ダウン症をお持ちなんですけど、コーチで全部踊り切ったんですよね。もうすごく楽しそうに踊ってるので、なんかそういうのを見るとね、本当にこういうチームもあっていいんだ、若い人が本当に元気いっぱい力いっぱい踊って、見せれる皆さんがおすごいって思うチームもたくさんあるんですが、うちみたいにそういうチームがあってもいいなって思いますよね。
まさにこれむつみですね。
はい、むつみです。
旗通りですね。はい、ね、親子の結びつき、そのつながりが夢舞台とつながることでさらにまた深くなる。
そうですよね。はい。で、その親同士がまたつながって子育ての悩みであったりとか、お家の悩みであったりとか、そういう何でしょう、先輩のお母さんがいるわけじゃないですか、だからいやうちもこんなことがあったよとか、そういう縦社会もアリーの横のつながりもアリーの、
はい、
本当にいい大きなファミリーだなって思いますね。
縦のつながりがあって、そして横のつながりもという話が今出ましたけれど、はい、横のつながりもね、先ほどから2人の話を聞いていますと、奈良県の方からお越しになる方があり、はい、ちょっと遠くからも夢舞台に参加したいということで、はい、来られる方もおられるということなんです
よね。和歌山からも来てる人多いらしいですよ。
そうです、
和歌山から来てる、
ね、来てる人、山越えてね、
和歌山から来たらザーとダーの区別つかへんの違います。
そうなんですよ、
それはねその通りですね。
そうなんですね。
噂に聞くと的場さん言わはる人がね、和歌山から県境を越えて来たは
るね、的地とか言う人がね、はい、
そういう噂も
そうで、そう
で、ね、秘密
ちょっとここは秘密にしておきましょうかね。そんな感じで横のつながりも多いんですけれど、
はい、
この横のつながりもね、どんどん広がっている。
そうなんです ね、特に、今年なんですが、うん、その天空しなとや中村信之という先生に振り付けていただいてご指導いただくということで、はい、君が踊る夏っていうのを去年に放映されたんですが、
映画ですね、
映画ですね、よさこいをテーマにした映画なんですが、それ を振り付けた先生にご縁があって、でそんなに素晴らしい先生をお招きすることができるので、みんなで勉強しようよ、みんなで力をつけていこうよということで、うん、何チームかに呼びかけさせていただいたんです。
はい、そんな、ね、他のチームにも呼びかけをして、そして参加してくれたチームの、代表として泉大津ビリーブの岡崎さんという方の声をいただいてますので、はい、お聞きしたいと思います。
岡崎と申します。でチーム名はビリーブというチーム名から、はい、来ました。
はい、で今回、はい、夢舞台と一緒に、はい、練習からコーチに、はい、ということだったんですけども、はい、その辺の気持ちとか、はい、感想をお願いしたいと思います。
そうですね、最初は別のチームから入らせていただくので、こう皆さんの気持ちにいろんな戸惑いがあったら申し訳ないなと思ったんですけど、いざ入ってみると本当にね、夢舞台の皆さんに助けていただきました。ですっごい楽しかったし、もう本当になんか今はもう夢舞台さんに感謝、はい、もうだけです。はい、本当にそうです。
で、いや、コーチの方へはもう何回か行かれたんですか。
いや、ね、5,6 年前に別のチームで1回行かせていただいたんですけど、その時とはもう全く違って、しんどか、練習がしんどかった分楽しかったです、はい、
特にコーチで一番印象に残っているところはどこなんでしょう。
帯屋町筋っていうんですか、はい、はい、一番前で踊らせていただいて、 もう申し訳ないのと、でもなんか自分もチャレンジと思って一番前で踊らせていただいたんですけど、もうお客さんいっぱいで、で8回踊り、もう水分なくして、それでもなんかね、もう本当にお客さんのこのなんかこうアイコンタクト、あれでなんかもう本当にすごいいい思い出です。でもそれもね、そういう風にこう夢舞台さんに、うん、与えていただいて、もう本当にもう今までで最高の思い出ですね。はい、
本当にいい思い出ありがとうございました。
でこちらの方こそ本当にありがとうございました。はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。はい、ビリーブというチームの岡崎さんの話を聞いていただきましたけども、やっぱりなんかよそのチームに声かけて、ね、はい、参加してくれて、逆にねいろんなエネルギー夢舞台もいただいたと思いますし、本当良かったなと思いますよ ね、
ですね、はい、最高の思い出になりましたという、ね、声が何回か、う
ん、嬉しいですよね、
繰り返して聞こえてきましたね。一人で踊るんじゃないっていうところにね、その嬉しさや楽しさを増幅させるエネルギー、塊になる、集団になるというところ ね、 ね、
本当にあの他のチームから来られて最初はきっと戸惑われたと思うんですけど、練習を重ねるごとに一つになって、コーチに行った時点ではその、ね、岡崎さんも夢舞台の一員として踊ってらっしゃるっていう、本当に一つになって踊れた、だからむつみなのかなって思いますね。
ね、こういろんな人が参加するっていうのは素晴らしいことですよね。こう嬉しいことだと思いますね。
やはりね、夢舞台という一つチームがあって、その中だけではなくて、はい、よそからエネルギーをいただいて、はい、また逆に夢舞台からエネルギーを、うん、もらってもらうというようなね、そういうような関係というのは、ね、これからも続けていかなければならないというふうに思いました ね、
そうですね、うん、縦のつながりがあって、そして横のつながりがどんどんと広がっていく、はい、なんかバランスの取れた、
そうですね、はい、さらにさらに縦のなんていうんでしょう、特に子どもたちに対してのね、縦のつながりっていうのをしっかりと教えていかなきゃいけないなって思いますし、で横のつながりもどんどんどんどん広げていきたいなと思いますね。
ね、縦に横にと進化し続ける夢舞台でございますが、一言ずつ夢舞台、未来の夢舞台へ一言ずつ思いを言葉にして言ってもらおうかなと思います。
未来の夢舞台、
はい、
そうですね、少しでもいいから前を向いて進んでいきたいなと思います。
はい、たくさんのいろんな立場のメンバーが集まって、さらにさらにまた入りやすいようなね、ちょっとノーディームかなっていうのは、そういう雰囲気を作れるような、さらに作れるようなチームになってなればなおいいかなっていうふうに思いますね。あ、それが一つ言い忘れてたんですけども、貝塚市の市長さんの、ね、表敬訪問行ってきたんですよ。
はい、
それ ね、 ね、8月の下旬だったんで行ってきましてね、で市長さんから本当に嬉しいという言葉をいただきまして、はい、今なんか市役所の
ホームページ、貝塚市のホームページの、藤原達夫さんとおっしゃるんですが、はい、市長さん、達夫の行動録というあのコーナーで、はい、紹介されております ね、 写真、
ホームページの右上ぐらいにあると思いますので、はい、そこをクリックすれば、はい、夢舞台の写真も出てます。
はい、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。
はい、夢舞台というチームはね、単なる趣味の集まりではなくて、まあもちろん好きで集まってるんですけどもね、本当に先ほど長子さんが言われたように、本当に小さな子から年配の方までね、幅広い年齢層で、でかつこう地域に根ざしていく、また横の広がりで他の地域にも広げていく、大阪で初めてのよさこいのチームですからね、
はい、
ただそれでもね、地域ですごく楽しいっていうだけじゃなくてね、やはり楽しいところから一歩進んで、本場高知でも認められる、ね、踊りに仕上がっていく、その楽しさとこうなんていうかな、踊りの熟練さというかね、そういう辺が兼ね合わさったチームだと思っています。ますますの発展を望んでいますし、それからよさこいソーリャ祭りというのもね、 大阪で初めてのお祭り夢舞台が中心になって立ち上げたということですのでね、そちらの方またよろしくお願いしたいと思います。夢舞台の踊り YouTube にたくさん載ってますからね、夢舞台で検索してみてください ね、
ぜひぜひ見てください。
はい、見てください。
そうなんだ、 YouTube、はい、出てるの？
出てますよ、マトッチの声も入ってますよ。
すごいじゃん、
イボーって言ってますよ、
ドスの聞いた声でかっこいいじゃん。
それからね、はい、多くのカメラマン、アマチュアカメラマンだと思うんですけどね、うん、夢舞台の写真いっぱいアップしてますからね、それも見ていただけたらと思いますね。私も昨日見てしまいました、思いますね、あの思わず、うん、たくさん載ってました、
じゃあもうチームメンバーに限らず全国の皆さんに ね見ていただきたいです ね、夢舞台いっぱいチェックしてください。
お願いします、
はい、お願いします。